7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トクナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。10月19日、金曜日、こんばん、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。財務大臣は投資誘致のため税制優遇措置を強化するについてお伝えします。スリムリャニ・インドラワティ財務大臣は金融市場を強化し、インドネシアへの投資関心を促進するための税制優遇措置の強化に努めていると述べました。スリムリャニ大臣は木曜日にジャカルタでの記者会見で、インドネシアは国内の課税手段に金融業界及び投資業界に適用し、競争の激化を招くだけでなく、インドネシアに資金を投入するための市場を進化させると述べました。スリムリャニ大臣は、この税制は金融市場だけでなく、他の投資分野にも投資したい投資家の関心を満たすことができるように、正義と経済回復力を生み出すことができると述べました。政府によって策定されている奨励金にはエクイティベースの投資資金調達を促進する奨励金や公用創出の形で上昇効果をもたらすことができる不動産部門の高級品販売税に対する税制の廃止が含まれます。それでは次のニュースです。インドネシアはサウジアラビア会議で観光とライフスタイル投資を促進するについてお伝えします。インドネシア政府は2018年10月23日から2018年10月23日から25日までサウジアラビアのリヤドで The Future Investment Initiative 会議という投資会議で観光とライフスタイル分野で投資機会を提供する予定です。投資調整庁のトマス・レンボン局長は木曜日にジャカルタで、観光とライフスタイル分野は会議でインドネシアに外国人投資家を誘致するための絶好の機会であると考えられていると説明しました。彼によると、インドネシアはアルコールなしで観光体験とポジティブなライフスタイルを提供するという利点がありますが、クールでフレンドリーな印象を排除するものではありません。彼は投資家がインドネシアの観光開発に参加するようになることを奨励することに加えて、インドネシアの企業家にサウジアラビアや中東諸国への投資を計画していると述べました。投資価値は大きくないが、彼は投資はサウジアラビア、パキスタン、バングラデシュ、インドなどの国々への市場アクセスを開始するためのものであり、インドネシアは市場ニーズを調査することができると信じています。それでは次のニュースです。漁業製品はインドネシアトレードエキスポで促進されているについてお伝えします。水産物は2018年10月24日から28日までバンタン州のタングランの ICE BSD シティで行われる2018年インドネシアトレードエキスポで促進する予定です。私たちの海から世界へのテーマにした促進活動は海洋水産省と貿易省と外務省との協力で開始しています。外務省のアメリカヨーロッパ局長の秘書ラトゥ・シルフィ・ガヤトリ氏は木曜日にジャカルタでの記者会見で、この活動の目的は安全で持続可能な漁業製品輸出の増加を促し、優れた海産物を有する地域の可能性を促進することであると述べました。さらにこの活動はまた漁業の発展と輸出施設の中心として海洋と漁業のセンターが協力する可能性を紹介しています。それでは最後のニュースです。海洋水産省は気候変動に基づく漁業を奨励するについてお伝えします。海洋水産省は世界の気候変動が世界の食料需要に大きく影響し、水産養殖が気候変動に基づくイノベーションを待たなければならないことを理解しています。海洋産業省の漁業養殖局のスラマッ・スビャクト局長は木曜日にジャカルタで国連食料農業機関のデータを見て、今後の水産養殖の役割を予測する際にはインドネシアが気候変動緩和に基づく持続可能な水産養殖技術を革新する時期だと述べました。彼によると生産性が最適なままであることが重要であり、他方では気候変動の影響を適切に制御することができます。彼は海洋水産省は将来の水産養殖の課題に関連した様々な影響を予測していると述べました。持続可能な食料需要の達成を奨励するために、生産性の向上を緩和に基づく様々な水産養殖イノベーションを奨励しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルはバリ島の海洋会議はコンセンサスを得ることが期待されるです。インドネシアは第5回オーシャンカンファレンスまたは OOC を開催します。この海洋コンファレンスは2018年10月29日から2018年10月30日までにバリ島で開催され、160カ国からの代表が参加しました。スシプジアストゥティ海事大臣によると、2018年10月16日現在登録された代表者は1696人です。その中には代表団の国家元首相もいます。会議では持続可能な捕獲協業、気候変動、海洋安全保障、海洋経済の持続可能性、海洋汚染、保護された海洋分野など参加者が検討する6つの議論のトピックがあります。焦点になったことは、違法報告されたいない、規制されたいない漁獲である可能性があります。この会議はビルディングコミットメントを止めるだけでなく、ビルドされたコミットメントを実装することも期待されています。 OOC が開催された約市会のうち663件が確認されました。海を救うための多くのコミットメントは少なくとも持続可能な方法で海の潜在的可能性を維持し世話することの重要性について国の意識が高まる
という形で見ることができるため、ポジティブなものです。しかし構築されたコミットメントは、直面している主な問題に対応するための相互合意に基づくものではないという懸念があります。実際に第 4OOC のコンセンサスが欠如していることから、バリ島の OCC は後で同じ運命を経験すると評価されました。コンセンサスなしのコミットメントは行動のない紙にしかなりません。インドネシアは今度は OOC が新しいコミットメントの手段になることを望んでいません。インドネシアの海洋大臣とスシブジアストティ教育大臣とオシュレング環境局海洋漁業局カルメヌ・フェラダリとのマロニ国間会合でバリ島の OOC フォーラムは単に話しただけでなく世界の海洋を保護するための実施に焦点を当てるフォーラムであることに同意しました。したがってインドネシアは OOC に違法報告されていない規制されていない漁業を根絶するための協力合意を構築するよう促すことができます。リスナーの皆さん、コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のインドネシア語のタイトルは、インドネシアはパレスチナへの支援で700万アメリカドルを提供したです。インドネシア政府は様々なパレスチナの開発計画を支援するために700万ドルの援助を提供することを約束しています。これは10月16日火曜日のに国間協議の中でインドネシアのレッド祭り外相トリアアルマリキ外相より議論されました。パレスチナ自治政府の支援を受けて総援助のほとんどは2019から2020年までのマニパレスチナ難民のための国連調への重要な貢献を高めるために使用されています。パレスチナへのインドネシア人の援助は290万ドルに達し、米は2000トンに達しました。また、国立ザカート庁は、パレスチナ難民のための、パレスチナ難民のための、国連機関とヨルダン橋見て慈善団体に資金を提供します。インドネシアのウレマ評議会は、現在ヘブロンにインドネシアの病院を建設する計画について話し合っています。総援助は努力育成の分野もカバーします。インドネシア政府は今後3年間で200万アメリカドルのキャパシティビルディング協力に貢献します。援助はパレスチナの開発のための東アジア諸国間の協力の会議の枠組みに含まれています。レッド・マルスリはパレスチナ人の福祉のために、そして独立したパレスチナの独立のための直接的な影響の容量の増加を期待しています。2019年にインドネシアは女性のエンパワーメント優位統治、トロピカルフルーツの栽培、食品や薬品監督とインドネシアの飛行学校で照明事業用操縦士と飛行訓練の分野で90軍とパレスチナ人を訓練します。首相のフォーラムとパジャジャラン大学は分けてパレスチナ人生来のための教育を準備するためのインドネシアの努力の一環として、パレスチナの学生と学生のための奨学金を提供する予定です。2008年以来、インドネシアは政府法執行機関、薬物及び食品管理およびその他のさまざまな技術分野を含む171の専門分野をカバーするパレスチナの役人および市民1887人を訓練しました。一方、パレスチナのリアド・アル・マリキ外相は自国に与えられたインドネシアの支援と支援を高く評価しました。この支援は政治的に示されているだけでなく、ガザとヘブロンに病院を設立するなど さまざまな開発企画にも反映されています。これはインドネシア語は本当にパレスチナに統一されていることを示しています。二人の外相はゴール委員会設置に関する覚書を締結しました。この委員会は技術分野における日国間協力を強化するための議論の討話となるです。会談ではインドネシアパレスチナ経済協議会の設立を通じて特に商工会議所間の貿易分野における協力を強化することで合意しました。この問題に関してパレスチナの外相は貿易部門が独立したパレスチナ自治の最も重要な要因の一つであることを考慮して2018年以降のパレスチナの製品に対するインドネシアの関税のない方針に対する感謝を表明しました。インドネシア語を終わります。
インドネシア語のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にビンタロの悲劇についてです。ビンタロの悲劇は1987年10月19日にジャカルタのビンタロのポンドクトンの2つの列車の重大な衝突でした。事故はインドネシアの鉄道史上最悪の事故でした。この悲劇は世界の注目を集めました。事件以降の調査では、コバヨラネ駅からの安全な生命はなかったものの、ランカスビトンの方向から電車に安全な信号を送ったスリマラ駅の役員の過失を占めました。これはスリマラ駅のフルレーンのために行われました。次に、東ティモールはインドネシアから公式に解放されたについてです。東ティモールは旧ポルトガル人の植民地で、インドネシア共和国の領土の一部です。東ティモールは1976年7月17日から1999年10月19日までにインドネシアの一部でした。当時この州は第27回インドネシアの州でした。東ティモールはポルトガルで450年の植民地化を経てインドネシア共和国の領土と一体化しています。東ティモール島、カンビング島、ジャコ島の東部、東ヌサタンガラ県に囲まれた西ティモールの国土があります。東ティモールは独立し、2002年5月20日に東ティモールの国家となりました。最後に、サダム・フセンの裁判が始まったについてです。サダム・フセンの裁判は、イラクの暫定政権によるイラクの大統領、サダム・フセンに対して行われた事件でした。これは行政当時の人道に対する罪のために起こったことです。連合暫定当局は、2003年12月9日に、5名のイラク裁判官からなるイラク特別裁判所の創設を提案しました。イラク特別裁判所はサダム・フセンと戦争犯罪、人道に対する罪、大量虐殺に対する援助を試みることを目指しています。サダム・フセンは2003年12月13日に逮捕されました。第二の試練は2006年8月21日に始まりました。2006年11月5日にサダム・フセンはスルーされて死刑を宣告されました。サダム・フセンは2006年12月30日にぶら下がって処刑されました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
これで最初のニュースです。財務大臣は投資誘致のため税制優遇措置を強化するについてお伝えします。スリムリャニ・インドラワティ財務大臣は金融市場を強化し インドネシアへの投資関心を促進するための税制優遇措置の強化に努めていると述べました。スリムダニ大臣は木曜日にジャカルタでの記者会見で、インドネシアは国内の課税手段に金融業界及び投資業界に適用し、競争の激化を招くだけでなく、インドネシアに資金を投入するための市場を進化させると述べました。スリムダニ大臣は、この税制は金融市場だけでなく、他の投資分野にも投資したい投資家の関心を満たすことができるように、正義と経済回復力を生み出すことができると述べました。政府によって策定されている奨励金にはエクイティベースの投資資金調達を促進する奨励金や雇用創出の形で上昇効果をもたらすことができる不動産部門の高級品販売税に対する税制の廃止が含まれます。それでは次のニュースです。インドネシアはサウジアラビア会議で観光とライフスタイル投資を促進するについてお伝えします。インドネシア政府は2018年10月23日から2018年10月23日から25日までサウジアラビアのリヤドで The Future Investment Initiative 会議という投資会議で観光とライフスタイル分野で投資機会を提供する予定です。投資調整庁のトマス・レンボン局長は木曜日にジャカルタで、観光とライフスタイル分野は会議でインドネシアに外国人投資家を誘致するための絶好の機会であると考えられていると説明しました。彼によると、インドネシアはアルコールなしで観光体験とポジティブなライフスタイルを提供するという利点がありますが、クールでフレンドリーな印象を排除するものではありません。彼は投資家がインドネシアの観光開発に参加するようになることを奨励することに加えて、インドネシアの企業家にサウジアラビアや中東諸国への投資を計画していると述べました。投資価値は大きくないが、彼は投資はサウジアラビア、パキスタン、バングラデシュ、インドなどの国々への市場アクセスを開始するためのものであり、インドネシアは市場ニーズを調査することができると信じています。それでは次のニュースです。漁業製品はインドネシアトレードエキスポで促進されているについてお伝えします。水産物は2018年10月24日から28日までバンタン州のタングランの ICE BSD シティで行われる2018年インドネシアトレードエキスポで促進する予定です。私たちの海から世界へのテーマにした促進活動は、海洋水産省と貿易省と外務省との協力で開始しています。外務省のアメリカヨーロッパ局長の秘書ラトゥ・シルフィ・ガヤトリ氏は木曜日にジャカルタでの記者会見で、この活動の目的は安全で持続可能な漁業製品輸出の増加を促し、優れた海産物を有する地域の可能性を促進することであると述べました。さらにこの活動はまた漁業の発展と輸出施設の中心として海洋と漁業のセンターが協力する可能性を紹介しています。それでは最後のニュースです。海洋水産省は気候変動に基づく漁業を奨励するについてお伝えします。海洋水産省は、世界の気候変動が世界の食料需要に大きく影響し、水産養殖が気候変動に基づくイノベーションを待たなければならないことを理解しています。海洋産業省の漁業養殖局のスラマッスビャクト局長は木曜日にジャカルタで国連食料農業機関のデータを見て、今後の水産養殖の役割を予測する際には、 インドネシアが気候変動緩和に基づく持続可能な水産養殖技術を革新する時期だと述べました。彼によると生産性が最適なままであることが重要であり、他方では気候変動の影響を適切に制御することができます。彼は海洋水産省は将来の水産養殖の課題に関連した様々な影響を予測していると述べました。持続可能な食料需要の達成を奨励するために生産性の向上を緩和に基づく様々な水産養殖イノベーションを奨励しています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサタンガラ州のカワリブ海岸をご紹介します。ラランドカ町は東ヌサタンガラ州の東フロレスの首都です。インドネシアのバチカンはこのフロレス島の東側にある都市のニックネームです。この町は興味深い町並みを持っています。町は西海岸から東海岸までにあります。一方ラランドカ町は南北で山と海に面しているため、自然のパノラマが美しいことに驚きます。この宗教的観光はラランドカのキリストカトリック教徒の歴史における歴史的な遺物の一つです。宗教的な観光の魅力以外にラランドカも様々な美しい自然を提供します。その一つはカワリブ海岸です。カワリブ海岸は東フロレスのレオレマのリアンコテクに位置し、ラランドカ町から17km ぐらいです。東海岸のカワリブ海岸に向かっていくことで市内中心部から約1時間の距離です。日没の時に海の美しさだけでなく海岸の崖に出る多くの自然温泉もあります。カワリブ海岸には砂はありませんが、浸食や河川の流れなどの人工の結果から岩があります。岩は黒褐色で直径が大きいのは1メートルで、小さいのはビー玉のような大きさを持っています。海岸にきれいに並んでいる岩の間には温かい水温泉の流れがあります。より深く掘った場合、水はより熱くなります。掘られたすべての穴は同じ水を放出し、温かく新鮮で塩味がなく海水と混合しません。カワリブ海岸での温泉の源はレオレマにあるイレパドゥン山から来ます。地球の中から熱は海岸に向かって流れる水によって放出し続けています。温かい水に浸ることに加えて、他の海岸と同じこの海岸で泳ぐことができます。リスナーの皆さん、これでパソナの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バサコの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、スンダ文字の起源の明確な証拠はスンダ社会によって発見され使用されていません。しかし西ジャワの一部の写本や碑文は14世紀以前のアナイカと言われています。原稿や碑文はスンダ文字で書かれています。スンダ文字はカガンガ文字とも呼ばれます。スンダの古代写本の一つはチャリタバラヤガの写本です。原稿は16世紀に作られたものと推定されました。チャリタバラヤガ写本にはスンダの歴史だけでなく、その時代のスンダ王国の2つの首都、すなわちクラトンガルとクラトンパクワンが含まれています。インドネシアでは植民地時代にスンダ文字の財産が減退しました。その時代、古代のスンダ文字の放棄するように支配者に強制されました。状況はインドネシアの独立まで続きました。したがって古代スンダ文字の使用後減少しました。政府と学者のおかげで1990年代末にはスンダ枠文字が制定され、導入されました。今では西ジャワ地域の学生はスンダ語とスンダ文字を取得する必要があります。リスナーの皆さん、これはスンダ語の言葉の例です。ボダス、ボダス、日本語で白い。コネン、コネン、日本語で黄色い。ヒドン、ヒドン、日本語で黒い。ブルーム、ブルーム、日本語で赤い。ヘジョ、ヘジョ、日本語で緑。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。ミミン、アンジェンボガバジュヌブルム。ミミン、アンジェンボガバジュヌブルム。日本語でミミンさん、あなたは赤いシャツを持っていますか？ティティン、アブディテボガバジュヌブルム。ラムンイデンクマハ。日本語でティティンさん、私は赤いシャツがありません。黒いシャツはどうですか？テナナオン、ヌフンティティン。テナナオン、ヌフンティティン。日本語で大丈夫です。ありがとうございます、ティティンさん。もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサクの時間を終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽、ジャワティムロをご紹介します。それでは皆さん、まずはオレオランの曲を聴いてください。皆さん、今お聞きいただいたのはオレオランです。アドリアン・パウィトラが歌います。この歌は4つの節数で構成されています。それぞれの歌は10本の線で構成されています。最初の歌はマドラ島に戻る船を話をしています。この歌はまた人が恋人と会う喜びを示しています。2番目の歌は目的地に到着したボートの物語を伝えています。3番目の歌は女性の憧れを伝えています。最後の歌はその男がどのように同じ憧れを持っているかの話を伝えています。セリング中、恋人の影だけが心の内にあります。リスナーの皆さん、次はパジェルラグです。どうぞお聴きいただきます。 Adrian Pawitrano Pajar Legut des. この歌はマドゥラの農家の人生についてです。最後の曲はカチョントルジェビンです。この歌はアドリアン・パウィトラによって作成されました。この歌は伝統的なマドゥラの伝統服を着たマドゥラの息子と娘と綺麗的な行動と誇りの人物についてです。これで音楽の広場を終わります。
Thank you. Atau kosen buce
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。